3時の NHK ニュースです。タレントの島田紳助さんが暴力団幹部との親密な関係を理由に芸能活動から引退したことを受けて、枝野官房長官は今日の記者会見で、政府としては企業活動からの暴力団排除に向けた取り組みを推進している立場であり、国民に広く親しまれている芸能界でこうした関係が明らかになったことは残念だ。同時に島田さんの能力は努力して作れるものではない天才的な側面があり、それが国民に親しまれていた。本当に優れた才能をお持ちの方だと従来から思っていたので大変に残念だと述べました。その上で枝野長官は、そうした優れた才能を持って国民から親しまれている方であっても、暴力団との関係については厳しく社会的に受け止められるということは、芸能関係の皆さんはもとより多くの皆さんに改めて認識していただきたい。今後優れた才能がこうしたことで遮断されることがないよう期待したいと述べました。一方、お笑い評論家で江戸川大学メディアコミュニケーション学部の西条昇准教授は、島田紳助さんは芸人としてのやんちゃな面に加えて、その時代に何をしたら目立つかということを計算して自分や番組を演出するしたたかな面があった。そのしたたかさがテレビ以外のビジネスに手を広げることにつながり、次第に暴力団関係者との交際に至ったのではないか。芸能界と暴力団が興行の面で切っても切れない関係にあったことは以前から指摘されていたが、今回の引退は大相撲の事件のように、そうした関係は断ち切らなければならないという風潮が強まっていることの表れではないかと話しています。また、東京の3つの弁護士会で作る民事介入暴力対策連絡協議会議長の犬塚博弁護士は、暴力団にとって芸能人との付き合いはビジネスをする上で経済的なメリットも大きく信用にもなる。芸能人の方も表に出したくないトラブルを内密に処理してくれるため、付け込まれる隙があるとしています。また、芸能プロダクションによっては暴力団と関係がある人物が幹部になるなど、芸能界では暴力団に対する姿勢も会社ごとに違う。芸能界全体をまとめる業界団体もなく、業界として暴力団を排除する運動は進んでいないと指摘しました。その上で、こういったことで島田さんのような大きな才能が失われるのは非常に残念だ。芸能人はプライベートにも制約がある孤独な仕事なので、プロダクションや業界がしっかりと支えて暴力団との付き合いを断ち切っていくことが必要だと話しています。日本を訪れているタイのタクシン元首相は、新政権を発足させた妹のインラク首相の政策立案に関わったことを明らかにした上で、首相時代にバラマキとも批判された貧困層への優遇策の必要性を強調しました。新しくタイの首相に就任したタクシン氏の妹のインラク首相は、昨日施政方針演説を行い、労働者の最低賃金の引き上げや米の買い取り制度の充実など、バラマキとも批判されたタクシン元首相の路線を色濃く反映した政策を打ち出しました。これについてタクシン氏は今日都内で NHK のインタビューに応じ、最低賃金を引き上げる公約など一部の政策について選挙期間中に党の幹部らと意見交換しアドバイスしたと述べ、新政権の政策立案に関わったことを明らかにしました。その上でタクシン氏は、単なるばらまきを行う大衆迎合的な政策ではない。タイ国内の経済成長を促していくためには、まずは貧困層対策が欠かせないと述べ、妹の政策を擁護し、反発が予想される反タクシン派を牽制しました。大リーグで23日の試合に出場した日本選手の結果です。インディアンズの福留孝介選手は、マリナーズとのダブルヘッダーの1試合目に5番センターで先発出場し、先制のタイムリーヒットを打つなど4打数3安打1打点でした。続く2試合目は6番センターで先発出場し、今シーズン4号のソロホームランを打つなど5打数2安打1打点でした。一方、マリナーズのイチロー選手は1試合目に1番指名打者で先発出場し、同点のタイムリーヒットを打ち、3打数1安打1打点、フォアボールが2つでした。続く2試合目は1番ライトで先発出場し、5打数2安打、フォアボールが1つで、連続試合ヒットを7に伸ばしました。1試合目はインディアンズが7対5でサヨナラ勝ち、2試合目はマリナーズが12対7で勝ちました。アスレティックスの松井秀喜選手はヤンキース戦に3番指名打者で先発出場し、4打数ノーヒットでした。試合はアスレティックスが6対5で勝ちました。レンジャースの立山義則投手はレッドソックス戦に7点を追う9回から4人目として登板し、1イニングをヒットなしの無失点に抑えました。立山投手に勝ち負けはつかず、レンジャースは11対5で敗れました。メッツの五十嵐亮太投手はフィリーズ戦に8点をリードされた7回から3人目として登板し、3分の1イニングを投げて無失点でした。五十嵐投手に勝ち負けはつかず、メッツは9対4で敗れました。為替と株の値動きです。今日の東京外国為替市場の円相場は、現在昨日に比べて3銭円高ドル安の1ドル76円61銭から66銭になっています。一方、東京株式市場日経平均株価は昨日に比べて93円40銭安い8639円61銭。またトピックス東証株価指数は昨日に比べて 8.15 下がって 742.24 となっています。続いて気象情報、気象予報士の佐々木さとみさんです。
こんにちは。
佐々木さん、東京渋谷、青空も見られるんですが、黒い雲もあり、暗い雲もすっきりしない天気、空になってますね。
そうですね、全国的にも安定した青空の続くところはほとんどこの後なさそうです。はい、でこの日本海にある前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいて、日本付近には雨雲の元となる空気が充満しています。このためいつどこで急な雷雨があってもおかしくない状況となっているんですね。はい、でこの時間も大雨や洪水の警報が秋田県、岩手県、茨城県、千葉県、長崎県に出ていて、局地的に雨雲が発達しています。でさらに南の海上には発達した雨雲点在していて、これが太平洋側の地方に次々と流れ込んできそう そうです。今夜にかけて特に雨の降り方に注意が必要な地域は関東から近畿にかけての太平洋側、そして九州北部です。局地的には車の運転が危険になるような、ゴーゴーと降り続く雨となる恐れもあります。今までの雨で地盤の緩んでいるところもあります。土砂災害やそして川の増水、低い土地への浸水などに注意警戒をしてください。
激しい雨にも注意が必要ですけども、暑さも続いてますよね。
はい、今日は昨日以上に気温が上がっているところが多くなっています。でこの後雨が降っても一気に涼しくなるような雨ではありませんので、今夜にかけても気温はあまり下がらない見込みです。今夜は西日本や東日本の都市部では25度を下回らない熱帯夜のところが多くなりそうです。はい、で今日は湿度も高いですので、体に負担のかかる暑さとなっているかと思います。天気の変化とともに夜の熱中症にもお気をつけください。では今日これからの天気を地域ごとにお伝えします。沖縄地方、夜遅くなるほど雨が降りやすく雷雨となるところもありそうです。九州、四国、中国、近畿地方、この後九州北部や紀伊半島を中心に局地的な激しい雨がありそうです。その他晴れているところも急な雨や雷雨に注意が必要です。東海、北陸、関東甲信地方、晴れ間は出ていても変わりやすい天気です。特に山沿いでは雷を伴って非常に激しい雨の降る恐れがあります。東北、北海道、東北北部では断続的に雨で、東北南部や北海道でも所々でにわか雨がありそうです。特に福島県内では激しく降るところもあるでしょう。なお昨日の夜、フィリピンの東で台風11号が発生しました。また動きはゆっくりなんですが、この先来週前半にかけて沖縄など南西諸島に近づく恐れも出てきています。またその他南の海上には2つの熱帯低気圧もあります。この先この2つの熱帯低気圧、そして台風の情報にもお気をつけください。
気象情報、佐々木さんでした。ここまでニュースは小賀がお伝えしました。